逃げも隠れもしませんから、大魔王のオロラジオには苦い思い出。もういいですね、この話はね。もうこれはもういいと思います、今週はね。はい、ということで大魔王です。大魔王のオロラジオをやっていきたいと思いますが、月曜日の朝です。日曜日の夜ね、夜中に撮ろうかなと思ったんですけど、ちょっともうしんどくてもう疲労困憊でやめてしまいまして、月曜日の朝に撮ろうともう決めましてね、今月曜日の朝でございます。特ダネやってました、さっきまで。今でもやってんじゃないかな。まだ9時ですからね。用意ドンにはなっておりません。まあ、全国的には用意ドンって言っても知らないと思いますが、まあ、関西では、まあ、朝の番組で一番有名で一番見られてるんじゃないかっていう番組ですね。全国的には、設楽さんの番組ですか。なんていう番組か知らないですけど、やってるんじゃないかなと思いますが、関西の人は用意ドンですね。トゥットゥッティ、トゥットゥッティ、チュッチュッチュッチュッチュッとかいうやつですね。隣の人間国宝さんに一度認定していただきたいですが、隣の人間国宝さんに認定されるためにはね、お商売とかしてないとちょっと無理なんですよね。僕みたいなものはダメだし、そもそもこう密着されるとテレビ局にたどり着いたりするんで、それはちょっとね、困った問題だなと思ったりしますが、まあまあそんなことはどうでもいいんですけど、土日結構な遠征に行っておりまして、土曜日が米子、そして日曜日が名古屋。なんでこんな、なんで、例えば米子で松江とかだったらいいんですよ。まだね、これね、名古屋と静岡とかならわかるんですけど、なぜ米子に行って一旦こう京都大阪をね通り過ぎて、そのまま名古屋に行くのかという、なかなかのもんでございましたけれども、まあ金曜日は前々からこの番組でも名前が出ていると思いますが、チェリップさんの、ラストライブということで、行ってまいりました。まあ普通にお客さんというよりは撮影のお手伝いをさせていただく形で、ずっと本番中は舞台袖で、2人の様子を撮影するという形になっていましたね。いやー、まあまあ客席にいたらあんなもんじゃ済まなかったなっていうぐらい泣いたんですけど、まあ裏側のね、その二人の様子っていうのを、まあ、撮影させていただけたっていうのはすごく良かったのかもしれないなと思っています。まあこの辺はね、自分の体は二つに割れないので、客席にいる自分とその裏側にいる自分っていうのを、両方作ることはやっぱできないですから、まあどちらかを選ぶしかないので、まあ今回はまあずっとそのまあ密着というか、いろんな撮影をさせていただいたので、ずっとやってきたことをまあ今回もやらせていただくことで、まあ最後まで二人に貢献できたんじゃないかなと思ってますね。まあまあまだまだこれからやることがまだまだあるので、安心はできませんけれどもね。いや、でもまあ米子も遠いですし、そしてまあ名古屋も遠いですよね。まあでもね、米子から名古屋がね、何時間だっけ？ 4 時間ぐらいなんですよ。で、昨日名古屋から帰ってきたんですけど、名古屋からね、京都なんてね、2時間かかんないんですよね。近い。名古屋は特に近い。米子は遠いです、相変わらず。相変わらず遠いですけど、名古屋は近いな、久しぶりに行きましたけど、近いんだなっていう印象を持ちました。まあね、名古屋行くとき僕結構新快速で、新幹線ではなくて新快速で結構行くことが多くて、まあそれでも特にストレスなく行ける、そんな距離ですからね。東京まで新快速乗り継いでとか言ったらもうたまったもんじゃないですけど、前原で乗り換えればそのまままた新快速に乗れますし、 朝のラッシュ時とかに乗っちゃうと、まあ、大体ね、そうですね、安とかその向こうぐらいまでは立たないと、乗ってられないんですけど、その先、米原ぐらいまでちょっと座れて、米原始発ですから、今度。名古屋に向かって始発なので確実に座れますからね。逆もそうです。帰ってくる時も、米原までは立っていかなきゃいけないかもしれないけど、米原からこう京都に向かって帰ってくる時は、確実に座れるということだけですかね、でもね。いいのは。まあ近いです。車で行ってもそんなに遠くないので、すごく近いなと、思いました。いやまあ本当にね、なんでそんな話してんだろうな。チェリップの話はもっとしろよって話なんですが。そうですね、まあまあ本当にこう、まあ若い二人ですから、もちろんこれからの方が長いわけで。まあ僕ぐらいの年になるとね、今何かをやめて、この先、今までよりもこれからの方が長いとは言えません。100まで生きなきゃいけないことになるんで、100まで生きて、やっとちょうど同じですからね。これからの方が長いなんて言えないですけど、本当に若い二人なんで、これからの方が長いですし、青春をアイドルという形に捧げてきたので、まあ普通の生活というのも、いいのではないかと、そういう風になっていただいて、まあ、いつか帰ってきてもらえれば嬉しいな。いや、わかんないけどね。帰ってくるのかどうかは知らないですし。わかんないけど、また、なんか、新たな形で、会えるんじゃないかという風にね、ファンの皆さんも書いてる人が多かったですけど、僕もそんな気がしております。はい。ということでね、米子から名古屋まで、その間に起こった不思議なこと、この後、ご報告します。大魔王の大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、さあ、まあ、時効の挨拶忘れてましたけど、本当に涼しくなりましたというか、涼しくはないんですよね。涼しくはないんだけど、今までのような本当にうだるようなクーラーが確実にいるみたいなのは抜けた感じがします。またね、残暑厳しいとか戻ってくるとか言ってるんで安心はできませんけど、でもまあ一旦とりあえずちょっとそのゾーンからは抜けたのかなという感じがしますね。ちなみに米子に行く途中に蒜山高原という、サービスエリア、まあ結構山の上ですよね。高原って言うけどあれね、山ですよね。山の上のサービスエリアに降り立ったんですよ、夜中に。そしたらね、まあついこの間まで昼間の外気温41度を叩き出していた僕の車の外気温度計が16度で、まあサービスエリアとしては夜中ですからもうやってなくて自販機とトイレぐらいなんですけれども、もう降りたら寒いんですよ。寒っと思いました。まあ体がね慣れてないっていうのもあるんだと思いますけど、やっぱ寒く感じますよね。いやまあ夏の真っ盛りだったらどうだったかっていうのは分かりませんけど、まあさすがにここまで、16度とかいうことはないと思うので、まあやっぱりそういう意味でも、一つゾーンを抜け出して秋に向かっているのかなという感じがします。あ、ちなみになんかバックいろいろうるさいですけど、昼間というか朝なんでしょうがないですね。周りいろんな、人の話し声とかも聞こえるかなと思うんですよ。まあ夏休みが終わったんで子供が遊んでるってことはね、ないかとは思います。平日ですしね。はい。ということでね、まあいろいろとありましたけれども、まあ米子ね、いつもそうなんですけど、行きが遠いんですよ。帰りはそんな遠く感じないんですけどね、行きが遠い、とにかく。で、まあ、途中、なんていうの？高速道路も対面通行になって、すごく細くなったり、ストレスがね、多いですね。普通に走らせてくれる普通の高速道路であれば、そんなに問題ないんですけど、細いし、ワインディング多いし、だから、名古屋行く時もそうでしたけど、とりあえず中国道にさえ乗れば、 まあ、周り車も走ってますし、街灯もありますしね。米子像は街灯ないし、周り全然車走ってないし、ワインディングだし細いしで、なかなかしんどいんですけど、中国道に乗ってしまえば、周りの車との車間を測りながら、こう、自分のペースを作ることができますし、街灯も多いですし、ワインディングも少ないし、道幅も広いし、まあ、全然楽勝で、まあ、眠かったけどね、しんどかったから眠かったけど、そんな感じで行けたりしましたよ。いや、米子から名古屋の方面に走りまして、で、まあ、結構眠かったのでツイキャスとかもやりつつも、途中途中で休憩したり寝たりして行ったんですね。だから夜中に出たけれども、まずそもそも米子で寝ましたからね。米子で4時間ぐらい多分寝てて、それで出発したんですよ。12時半ぐらいに出発して、行ったんで、名古屋に着いた時はもう朝だったんですよ。で、名古屋に到着する高速を降りるちょいっと前で、いわゆるそのガソリン少ないよランプがつき始めましてね。まあ僕らはって言うと怒られちゃうんですよ。僕は貧乏ランプって呼んでるんですが、ガソリンが減ってきてあと10リットルを切ると、ピカッと光るわけですよ。ね、パチスロのジャグラーで光るのは大歓迎ですけど、ピカッっていうのはね、光ると大歓迎なんですけれども、ガソリンが少ないよのペカはね、いらないですね、あれね。必要ないな。あ、まあまあ、でも、必要は必要なんですけど、あれがないとね、気づかずにそのまま、ガス欠で止まっちゃうなんてこともなくはない。昔のエスクーボの時はそんなことが何度もありましたけれども、ペカがあるからこそ、あと10リットル。平均7キロぐらいですから、うちの車の、1リットルの走行が。すると、10リットル切ったってことですから、70キロは走れるか走れないかぐらい。っていう目安が効きますので、こりゃ70キロ行ってもねえなってなったらもうね、覚悟するしかありませんけれども。まあ、名古屋の市街ぐらいに向かった時にペカッと光りましたので、なんだったら最悪、下道に降りてガソリンスタンドを探すことも可能だったんですが、まあ、サービスエリアとかがもうないゾーンにまで入ってきてたので、どうしようかな、大丈夫かな、大丈夫かなと思いながら走ってました。で、まあ、日曜日のライブを見るライブハウスに、まあ、行き先を設定して Google マップで動いていたんですけれども、まあ、どこだっけな、どこだか忘れましたけど、高速道路を降りまして、で、しばらく走っているところに見つけたんですよ、ガソリンスタンドを。それは Google マップさんってね、正確に早いところをこう指示してくれるのはいいんだけど、なんでこんなところを、これ細かいこんな道、住宅街の道入らなくても、大きい道ドンドンでよかったじゃんと思うような道を案内されるんですね。使ったことある人はわかると思いますけど、変な遠回りさせられたりとかするんですが、その住宅街のあたりに一個ポツンと小さいガソリンスタンドがありまして、おー、あったあった、ここで入れようと思って止まったんですよね。で、まあ、いつも僕はカードで入れているので、クレジットカードのその差し込み口であるとか、現金で払う場合は現金のお金の払い口とか、いろいろ探すわけですけれども、ガソリンを入れるこの、液晶画面がついた、この、ありますよね、機械。コースが3つついてる。レギュラーとハイオクと、軽油のタンクのところには、そういうものが一切ないんですよ。どうやって給油するのかがさっぱりわからなくて、よくよく見ると、プリペイドカードを買ってくれってことなんですよね。で、その事務所の中、ちっちゃい事務所ですけれども、そこの中に自動販売機がありまして、券売機ですね。いわゆるそのプリペイドカードを1000円、2000円、3000円、5000円、1万円と買えるんですよね。で、なんでこんな方式なのかなと思って、初めて見ましたから、それはプリペイドカードを使えるガソリンスタンドっていうのはもちろんありますよ。いっぱいあります。プリカが使えて、プリカの場合は、お安く給油できますよ、なんていうサービスをしているところもいっぱいあります。
だからプリペイドカードしかやってませんっていうのは初めて見ましたね。名古屋の不思議なのか、田舎の不思議、田舎でもないですよ。まあまあ都会ですよ。名古屋のど真ん中の住宅街の中にある、やつですけれども。いや、本当にね、不思議でした。なぜこんなめんどくさいことをするのか。で、車を止めて、買いに行って、で、満タンにするには、50リットルぐらい入れなきゃいけないんですよね。で、50リットルを入れようとすると、今、130円ぐらいですから、5000円では足りないわけです。でも、1万円じゃ多すぎるわけです。で、そのプリペイドカードが、次どこかで使えるのかっていうと、わからないわけですよ。それは僕がいつも入れてるエネオスとかでね、そのプリペイドカードが使えるなら1万円買ってもいいんですけど、まあ、使える保証がどこにもないわけで、だからしょうがないから5000円買いまして、で、みんな買ってました。他にね、ちょうどその朝、ガス欠寸前の車がいっぱいあったのか知りませんけど、2台、3台と止まってまして、皆さんそこで当然ね、それでしか払えないもんですから、プライベートカード買ってらっしゃいましたけど、多分地元の人とかで慣れてらっしゃるんだと思うんですが、まあ僕は戸惑ってましたね。なんせ僕が1台しかないって戸惑ってる時に来た2台の人はさっさとプリペイドカード買ってましたから。で、プリペイドカード5000円買って、結局ね、もう、いわゆるその貧乏ランプがペカしてるのに、38リットルで、カード残高がありませんって言われましたよ。まあまあ当たり前ですよね。5000円分ですから。かける何リットルで5000円になるかっていうと38リットルぐらいなわけですよ。つまりね。まあ結局38リットルしか入れれず、満杯にはできず。僕はあのノートにずっと燃費計算表をつけてるわけですよ。燃費計算してないですけど。まあなんせ燃費計算は自分の車の中に安倍平次出てるので、計算する必要は特にない。特にないんですよ。ちゃんと計算してくれてるんで、僕が計算するより正確ですから。だけど一応その慣習としてずっとつけてるんですけど、満タンにしたところから何キロ走って何リットル使ったから、つまりアベレージが何キロってわかるわけですけど、満タンにできてないですから、何リットル使ったのかもうわかんないですよ。前回から昨日までの間。で、今回満タンじゃないですから、今回から次回までの間も何リットル使ったかがわからないわけですよ。まあだから空白の期間が空いちゃうわけですよね。プリペイドカードのせいでね。満タン入れますよっていうことをしようと思うと、多分5000円買って入れて、1000円買って入れて、1000円買って入れて、ちょうどなくなったぐらいでほぼ満タンみたいなところまでやらないと、プリペイドカード余らしちゃう。それでも余らしちゃう可能性がありますから。もったいないので、結局38リットルで、そのまま、その時に入れた、日曜日の朝に入れたガソリンで、京都まで、昨日の夜中に帰ってきましたけれどもね。まあ38リットルあればね、全然、多少車で寝てたり、休憩してたりする時間があっても、まあその辺は大丈夫だったんですけれどもね。いや、プリペイドオンリー給油所っていうのは何のメリットがあるんでしょうね、あれは。一つ考えられるのは、まあ、夜中ほとんど人がいない。普通はね、一人はいなきゃいけないんで、もしかしたら奥にいらっしゃったのかもしれないですけれども、ちっちゃい建物の中で、まあ、人の気配はなかったですね。ね、多分紙取ってらっしゃるかなんかだと思うんですが、なんていうのかな。そういう人に、現金とか、そういうものを言ったらちゃくられる心配があまりない。つまりお金が入っているのがそのプリペイドカードの自販機だけですから、店長さんなり社長さんなりがそのプリペイドカードの自販機の鍵を一人で持って、で、自分の責任においてお金を回収して、お釣りを入れて、で、その中にプリペイドカードの新しいやつを入れると。 いうことを一人で やってらっしゃって、バイトとか社員とかを全く信用しないっていう形であるならば、これは可能性はありますよね。本校さんがラーメン屋でやられた、システムですよ。こんだけしか売れてないで赤字なんですって言われてね、そうなのってお金投入してたら、実はめちゃめちゃ儲かってて持ち逃げされるみたいな、よくあるじゃないですか。だからつまりそのお金とかの計算を、最近ラーメン屋さんとかでも自販機のとこ多いですよね。自販機のところが多いのはそういうことなんですって。だから現金を扱う場所を極力狭めて、現金を扱う人数を極力狭めると。まあ人を信用しないっていうのは悲しい話ですけど、今時結構そういう横領とかも多いので仕方がないことなのかもしれないけど、満タン入れさせてほしかったですね。そんな感じがいたします。それとね、その米子の方に話が戻るんですけれども、前回米子に行かせていただいた時にいつものようにエッソで入れるという形なんですけど、今エッソありませんから、エッソさんは全部エネオスさんに吸収合併されたので全部エネオスに変わってるんですけど、エネオスで給油をしたんですよ。で、エネオスで給油をした時に、今回も米子行った時にエネオスで給油しましたね。したした。でもなくなったのは、まあ距離走ったこともあるけど、何よりエンジンかけてねじったからっていうのも大きいですね。で、その米子のね、エネオスに変わったことでね、 T カードが使えるようになったんですよ。 T カードのポイントが貯めれるようになったわけで、 T カード入れてくださいっていう指示があって、前回の時ね、 T カード入れたと思うんです、思うんですけど、財布の中に T カードがなくて、で夜中ついて給油した時に中にいる人に声をかけて、すいませんがその T カードをね、前なくしてしまったんですけれども、ここだったんじゃないかなと思うんですけど、ないですかって聞いたら、僕は警備員のアルバイトなんでわからないですと。おじいちゃんです。夜中の警備といえばおじいちゃん、それはあんまり居眠りしないからね、眠ったとしても浅い眠りしかしないので、若者みたいにギューンって朝まで起きないなんてことがないので、警備員はおじいちゃんが多いんですよ。すぐに通報するために、暴漢と戦うためにじゃないです。はぁって起きて、暴漢がいるってなった時にすぐ通報できるようにおじいちゃんなんですが、そのおじいちゃんはわからない、社員さんがいる時間に来てくれと言われて、でもうその日は朝8時から照明と音響さんが入ってきて、そこの入ってきて機材下ろしてるところから僕撮影してるんで、ずーっと離れられず、で全部が終わって9時ぐらいですかね、お疲れ様でしたって言ってこう帰る時に、あそうだと思って、そのエネオスにもう一度舞い戻りまして、ぐっと止めてね、パッて見たらね、中にいるのが昨日のおじいちゃんなわけですよ。降りてつかつかつかと言ったら、まあ覚えてたんでしょうね、僕のこと。社員さんは8時までなんだみたいな。8時で全部帰っちゃうんで、僕らバイトだからってまた言われて、そうですか。まあ電話問い合わせをするか、まあそもそもまあネット上でカードを止めることができるので、でカードの再発行もできるはずだから、それやればいいんですけどね。はい、めんどくせえなと思ってやってないだけです。まあお金は入ってないんですけど、ポイントが入ってるだけでね。ポイント使われる可能性はありますね、拾われた人にね。うん。いわゆる何ファミマネーっていうのは入ってないんですけどね。ポイントは使われた形跡が今のところないので、どっかに拾われてるか、もう失われてるか、どっちかだとは思うんですけどもね。はい、そんな感じでございました。まあガソリンスタンドの不思議。8時で帰っちゃうの？もうちょっといてくれねえかな。この辺はみんなそうって言ってました。だから、米子のガソリンスタンドは8時になると社員がいなくなる。これが米子のガソリンスタンドあるあると考えてください。この後は耳なし法一、最後まで読めますでしょうか。
大魔王ラジオチャンネル。大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッダイミュージック、
ニカド大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とヒゲのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシメラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のさっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、ちょっと朗読の前にね、なんか不思議なことが一つあったのを思い出したので、ちょうど名古屋の方面に走ってる時ですね、もうちょっと、知らんできてたからな、結構名古屋に近いところですけど山の中でしたね、新名神かなんかを走ってる時ですけれども、前の方の車の前にでっかいね、白鳥というか白い鳥、種類は分かりませんが庭ほど飛んでまして、結構危なくて、前に去年の9月ぐらいですか、ベイビーレイズジャパンのライブ見に山梨に行った時に、それは普通の下道でしたけれども、山道ですよね、山中湖に向かう山道で、大きい、それは猛禽類でした、タカカワシかトンビか分かりませんけど、かなりでっかいのがうわーっとえらい低空飛行してて、前から来る軽自動車に踏まれたっていう話を多分してると思うんですけど、そのままどうしたかもわからない、僕すれ違って走り去っちゃったんでね、そんなことがありましたけれども、まあ俊敏じゃないんですよね、やっぱりでかいから、まあ俊敏なんでしょうけど、ふわーっと飛んでる獲物を取りに行くときとかはもっと俊敏だと思うんですけれども、なんか今回もその白い鳥が2羽うわーっと飛んでて、結構前の方に走ってる車に当たりそうで危ない危ないと思ってたんですけど、僕のところにもやってきて、当たってはないと思うんですけど、本当最終的にフロントガラス鳥でいっぱいみたいになりましたからね、僕も危ないし向こうも危ないし、結局は当たった感触はなかったので、そのままうまく避けては言ってくれたんでしょうけど、お願いだからやめてほしいんですよね。やっぱりスズメとかツバメとか、ああいう小さい鳥と違って、そういう時の俊敏さに欠ける。鳩とかもね、たまにこう道端にいて、いや、そんなギリギリになる前に避けてくれよっていう時あるじゃないですか。本当にタイヤに引かれる寸前にやっと飛んでってくれるとかよくあるんですけど、危ないと思いますよね。でもそのために止まるわけにもいかないので、特にね、今回高速道路ですから止まるわけにもいかないので、まあやり過ごせてよかったなと思うんですけど、あの人たちはどう考えてるんですかね。まあ車とかのことをでっかいこう、なんていうの、悪い動物ぐらいに思ってるんだと僕は思ってるんですけど、人が乗ってる車という乗り物があってな、みたいな、そういう擬人化物語のようには感じてないと思うんですよ。なんかよくわからない障害物が走ってくるぐらいの感覚だと思うんですけど。ま、でも、食われたりはしないけど、天敵というか当たったら危なそうっていうのはわからないのかな。もう頼むから避けてほしいなと、そんな風に思いました。不思議です。あの人たちの生態はわからないですね。はい、それでは耳なし王一の続き37ページからです。日没前、住職と農書とで法一を裸にし、筆を持って二人して法一の胸、背、頭、顔、顎、手足、
体中どこと言わず足の裏にさえも般若心経というお経の文句を書きつけた。それが済むと住職は法一にこう言いつけた。今夜私が出て行ったらすぐにお前は縁側に座って待っていなさい。すると迎えが来る。が、どんなことがあっても返事をしたり動いてはならぬ。口を聞かず静かに座っていなさい。禅に入っているようにして。もし動いたり少しでも声を立てたりするとお前は切り苛まれてしまう。怖がらず助けを呼んだりしようと思ってはいかぬ。助けを呼んだところで助かるわけのものではないから。私が言う通りに間違いなくしておれば危険は通り過ぎてもう怖いことはなくなる。日が暮れてから住職と農所とは出て行った。法一は言いつけられた通り縁側に座を閉めた。自分の傍らに琵琶を置き、禅の姿勢をとり、じっと静かにしていた。注意して咳もせかず、聞こえるようには息もせず、幾時間もこうして座っていた。すると道路の方から足音のやってくるのが聞こえた。足音は門を通り過ぎ、庭を横切り、縁側に近寄って止まった。すぐ法一の正面に。法一と底力のある声が呼んだ。が、盲人は息を凝らして動かずに座っていた。法一と再び恐ろしい声が呼ばわった。ついで三度、獰猛な声で。法一法一は石のように静かにしていた。すると苦情を言うような声で、返事がない。これはいかん。奴はどこにいるのか見てやらなけりゃ。縁側に登る重苦しい足音がした。足はしずしずと近寄って、法一のそばに止まった。それからしばらくの間、その間、法一は全身が胸の鼓動をするにつれて震えるのを感じた。全く心寒としてしまった。ついに自分のすぐそばで荒々しい声がこう言い出した。ここに琵琶がある。だが琵琶師と言っては、ただその耳が二つあるばかりだ。道理で返事をしないはずだ。返事をする口がないのだ。両耳のほか、琵琶師の体は何も残っていない。よし、殿様へこの耳を持っていこう。できる限り殿様のおっしゃられた通りにした証拠に。その瞬時に法一は鉄のような指で両耳をつかまれ、引きちぎられたのを感じた。痛さは非常であったが、それでも声は上げなかった。重苦しい足踏みは縁側を通って退いていき、庭に降り、道路の方へ通っていき、消えてしまった。法一は頭の両側から生温かいものの滴ってくるのを感じた。が、あえて両手を上げることもしなかった。日の出前に住職は帰ってきた。急いですぐに裏の縁側のところへ行くと、なんだかネバネバしたものを踏みつけて滑り、そしてゾッとして声を上げた。それは提灯の光でそのネバネバしたものの血であったことを見たからである。しかし、法一は禅の姿勢でそこに座っているのを住職は認めた。傷からはなお血をだらだら流して。かわいそうに、法一。と驚いた住職は声を立てた。これはどうしたことか。お前、怪我をしたのか。住職の声を聞いて盲人は安心した。法一は急に泣き出した。そして涙ながらにその夜の事件を物語った。かわいそうに、かわいそうに法一。と住職は叫んだ。皆私の手落ちだ。ひどい私の手落ちだ。お前の体中くまなく経文を書いたに、耳だけが残っていた。そこへ経文を書くことは農書に任したのだ。ところで農書が相違なくそれを書いたか、それを確かめておかなかったのは、重々私が悪かった。いや、どうもそれはもう致し方ないことだ。できるだけ早くその傷を治すより仕方がない。法一、まあ喜べ。危険は今全く済んだ。もう、二度とあんな来客に煩わされることはない。親切な医者の助けで、法一の怪我はほどなく治った。この不思議な事件の話は諸方に広がり、たちまち法一は有名になった。尊い人々が大勢赤間が関に行って、法一の吟詠を聞いた。 そして宝一は多額の金品を贈り物にもらった。それで宝一は金持ちになった。しかしこの事件のあった時からこの男は耳なし宝一という呼び名ばかりで知られていた。はい、ということで終了でございます。耳なし宝一ね、全然怖い感じに読めませんでしたね。まああんまり怖いおどろどろしい感じの文章でもないんだよな。結構淡々とした物語ですね。やっぱり小泉八雲さんのそのいろんな人から伝え聞いたものを文章にして、その英語で、文章にされたものをもう一度日本語に戻しているはずなので、だからどうしても淡々とした感じになっていくのかなという感じはいたしますけれども、まあ、今回も特に怖い感じはなくて、まあ耳を取られるシーンとかもっともっとこう怖い感じにできたらいいんですけどね。まだまだ僕のあの朗読能力というか演技能力がないということが露呈してしまったのではないでしょうかね。はい、ということで耳なし宝一はここまで、来週も小泉八雲さんの作品かな、また違う作家になる可能性もあります。
大阪このメールを乗り継いで豊川駅のほど近く、そこが北大阪だよ。トラックタイヤも扱ってるプロの店、ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な天才があなたを待ってます。タイヤのことなら
台湾料理の味仙という味に仙人の仙とか言って、僕は味仙だと思ってたんですけど、お店行ったら味仙って、振り仮名振ってありましたね。味仙に行ってまいりました。台湾ラーメンが辛くて美味しいということで、行ってきて、台湾ラーメンとチャーハンと餃子かな、食べさせていただきました。まあ美味しかったですね。でも面白いのはその台湾ラーメンがいわゆるそのラーメン屋のフルサイズのラーメンじゃないんですよ。ちょっと小鉢っぽい感じで、ちょうどこう食べやすいサイズで良かったですね。まあチャーハンと餃子を頼んでしまったんですけど、あちょっと頼みすぎたかなと思ったんだけど、台湾ラーメンが少量だったので、逆にちょうどいい感じだったかなというふうに感じております。まあ名古屋飯よくわかんないんですけどね。まあ名古屋飯じゃなくて台湾飯なんですけど。はい、ということで、メールをいただいております。メールを読んでいこうと思いますが、大門さん、リスナーの皆様、つよっちゃんです。どうもありがとうございます。今週はテーマが不思議、世の中大人になればなるほど不思議なことがいっぱいな気がします。 不思議といえばその形容詞ミステリアスっていうバンドを中学から高校時分に結成していまして、ギターをやっていました。来たるべきバーベキューの際にでも大魔王さんのカズーとの共演ができたらと思います。ミステリアスね、なかなか、まあ中学から高校時分ですからしょうがないんですけど、なかなか中二病っぽい名前ですよね。俺たちはミステリアスみたいなね。売れれば何でもいいんですよ。売れれば何でもいいです。はい。ちなみに昨日ね、イエスハッピーさんといういつもこの番組にも出てくる、アイドルグループと共演していたバンドがありまして、まあツーマンライブだったんですよ。バンドとアイドル。それがコンソメプラスっていうね。コンソメプラスと思いましたよ。演奏はすごく良かったですね。だから売れたら何でもいいですよ。これがもう誰でも知ってるような、万人がもう誰しも知ってるようなね、ドームでツアーできるようなグループになったら、コンソメプラスは何の違和感も多分なくなってます。その頃には。はい。ね、ミスターチルドレンだって最初聞いた時、はって思ったよね。スピッツも最初そう思ったはずなんですよ。だけど、もう全然。やばい T シャツ屋さんみたいな、その完全に狙ったものではない。かっこいいと思ってつけたところが、はってなるっていうのある。だからミステリアスがドームで、いけるようになったら、もしかしたらみんなにミステリアス中二病とか言われないで、みんな言ってないけどね、俺が言ってるだけだけど、言われなくて済んだのかもしれないですね。はい。いつでも、数はいつでも持ってますからね。いつでもいけますよ。はい。まあまあ、そんな感じで、ございまして、あとはそうですね、質問箱の方を読んでいきますが、これね、この携帯がね、さっきから苦労してるんですけど、防水だからこそ画面をね、雨に濡れても動くような機構にしといてほしいんだけど、濡れたらやっぱり動かないですね。もう誤作動、誤作動でさっきから困っておりますが。そうですね、12時間前にいただきました。奇跡のような出来事を教えてくださいという。昨日ね、その、イエハピさんが出る、まず対バンライブが昼からあって、で、夕方からその、ツーマンライブだったんですよ。で、対バンライブ終わって、ツーマンライブの間、2時間ぐらい空いてたんで、どっか喫茶店か何かと思ったんだけど、なんか手ごまなのかなって、ライブハウスの近所に。今池というところなんです。けどね、もうちょっと探せばあったのかもしれませんけど、スタバとかドトールとかがパッと見た感じなかったんですよ。で、ファミリーマートに行きまして、ファミリーマートに行ったらイートインコーナーがあったので、しかも電源があるところ。で、電源を借りて、パソコンを出して、その前の日の土曜日に、チェリップさんで撮影させていただいた映像をとりあえずパソコンの方に取り込んで、作業をするためにね、取り込みまして。で、いろいろ確認をしていたわけ。で、ラストライブ最後にこう、どんちょうが降りるわけです。米子市公会堂大ホールというかなりでかいホールだったんですけど、どんちょうがドンと降りた後、二人が泣き崩れて、楽屋に戻って、その後楽屋の前でコメントを取らせていただいたんですけれども、最後のメッセージとしてね。そのコメントを、そのファミリーマートで確認していて、まあまあ、そのコメントを、まあ撮影してる時も僕泣きながら撮影してますけど、まあ改めて確認するとやっぱりぐっと胸に来るものがありまして、で、そんな作業してると後ろでそのファミリーマートとかコンビニは必ずそうですけど、店内放送ありますよね。店内のラジオみたいな感じで。で、そこからですね、そのチェリップが前からサンミュージックの流れを組んでいるので、使っていいですよっていう許可をもらって、岡田幸子さんの曲なんかをね、カバーしてて、で、その中にファーストデートっていう曲があるんですけど、その僕はイヤホンしながら二人のコメントを聞いてるときに、店内放送で、そのファーストデートの竹内まりやさんが作ったんですけど、竹内まりやさんのセルフカバーバージョンが流れたんですよ。だから、映像は二人のコメントがあるだけ。だけど BGM がファーストデートなんです。いつもチェリップが歌っていた。あれはやばかったですね。もうここのシーンのバックファーストデートにしたいぐらい。まあそれは叶わないんですけど、 ライブでは使っていいけど、僕が YouTube で使っていいわけじゃないですから、もちろん叶わないですけれども、こう、すごかったですね。あれ、同じの、座ってますけど、立ってたら、こう、崩れちゃうようなぐらいの奇跡感を感じました。もう、まあ、普通の人からしたら、何のことかさっぱりわかんないかもしれないけど、僕にとっては大変エモかった奇跡の出来事でしたね。はい、インスタで写真撮るときってご飯の写真がやっぱり多い。っていうか、ご飯しか撮らないんですかね。インスタのために撮ってるわけじゃなくて、写真撮ってるんですけど、Facebook と Twitter に両方同時に上げるのに、インスタが大変便利なので、インスタ使ってるって感じですかね。一個一個上げなくても、両方こうボタンを押せば同時に流せますので、それぐらいのことですね。はっきり言って。インスタでご飯の写真を撮ってるわけじゃなくて、普通の写真として残してる中で、インスタで流してるというだけのことでございまして。まあ、インスタはほとんど飯とポケモンにしか使わないと、いう感じになってますね、今のところね。時間がある時にしようと思ってることは何ですか？時間がある時も、時間がない時も編集です。この後もこのラジオの編集もだし、チェリップさん関連もそうだし、ドロータ工場関連もそうだし、編集がとにかく待っています。この間のスーパーコンピューターの K っていうのがね、引退したということで、今度富岳っていうまた別のスーパーコンピューターにも処理速度が10倍に上がる。しかも予測して、人間はこうなはずだから答えだけをこうやるだけで、この道筋なんじゃないかという計算までしてくれると。K はこの道筋を入れないと答えは出ないし、道筋入れてないと答えが間違ってることもあったんだけど、富岳の場合は答えをたくさんたくさん入れてるだけで、その道筋を考えてくれるという AI の極まるものらしいんで、今までの編集をすべてぶち込みますので、僕がやりたい編集結果に、直してもらえませんでしょうか。スーパーコンピューターに僕の素材全部入れるから。そしたらもう全部、お、そうそうそう、こんな感じ。あ、ちょっとここ修正ぐらいので済む感じで、いけませんかね。そんな風になりませんか。そんなことに富岳使ったら多分超怒られると思いますけど、まあ、使わせてもらえませんね。はい、次。万字ですか？はい、万字です。万字塔です。シーシーゴーラーンです。それが万字塔だったかは覚えてませんね。何してる時が一番テンション高いですか？お風呂ラジオですかね。今の夢目標は何ですか？とりあえず編集を全部上げることですけど、どんどん次から次に来るんで、全部上げるっていうのは多分一生無理ですね。最近誰と遊ぶことが多い？いや、誰とも遊んでないな。これはめちゃめちゃ聞いたなって音楽あります？おそらくマイケル・シェンカー、アダム・アーンと谷山ひろ子ですね。あと ABC。ABC はでも全部コンプリート多分できてないんだけど、おそらくアダム・アーンとは出てるものすべて、マイケル・シェンカーもマイケル・シェンカーグループ以降のものは全部持ってると思うんです。谷山さんも最近作はもしかしたら買ってないものがあるかもしれないですけど、まあほぼほぼ持ってますね。まあその辺ですね、僕を作ったのは。だアイドルではないです。前にも言いましたけど、アイドルの曲意外と少ないです。iTunes の中にね。直近の目標は、いろんな編集を上げることですね。一日に何食、3食食べるように今はしてます。はい。極力。まあでも2食の時もあるし、1食の時もあるかな。感情的な人と論理的な人、どっちが好き？いや、感情的だけど好きな人と嫌いな人がいて、論理的だけど好きな人と嫌いな人がいるんで、人によりますね。自分の恋人がこれだけは他の人に負けないって思うことある？そうですね。自分の恋人が今ここにいないから何とも言えないんですけど、今ここに、僕のそばにもう十数年恋人がいないということだけは、負けないぞと思ってますね。はい。まあ、そんなこんなで、質問箱もぜひぜひまた送ってくださいね。メール余計にさらに嬉しいです。bathradio2018@gmail.com のはずです。まあ、わからなかったら僕のツイッターを掘って、お風呂ラジオの告知のところにメアド書いてますから、それを参考にしてください。 ということで、不思議なことばかりある世の中だな、そんな風に思っている大魔王が今週もお送りしました。また来週お会いしましょう。お相手は大魔王でした。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。